それでは今日は私が語りたいと思います。なんかそろそろね、花粉が来て、私もちょっとこう垂れてくるんですけどね。ご苦労様です。新たになった人もいるとか。それではですね、今日の、アウトラインを、ちょっと見ていただきたいんですが、前回は終わりの始まりという、まあタイトルでお話をねしたと思います。で、皆さんどう？今年になってですね、まだ2月でしょ？この2ヶ月間に起きたことっていうのはすごいでしょ？で、ちょっとねリストしました、そこに。英語ですいませんけど、これ2011年に入ってからね起きたこと、ちょっと英語で20項目。書いてみたんですけどね。これすごい。例えばね、1、massive migrating animal death taking place all over the globe。魚だとか、牛だとか、アザラシだとか、鳥が大量死してる。ね？空からバタバタバタバタゴッてしたり。多分出エジプト記の時のあの、ウズラってあんな風に起こったんでしょうかね。飛んでるのがバタバタと起こってくる。それから、major superstorm taking place。巨大な嵐。知ってます？オーストラリア今、すごいことになってるでしょ。あれ今ニュージーランドだけど、オーストラリアが洪水だったね。で、洪水ったってあれよ。日本で言うとほら、よく九州の出水市とかがさ、床上浸水とか程度でしょ。州がいくつもやられちゃった。もう見渡す限り洪水。で、なんとなんて言ったかな。ヤシっていう、ね、台風、ハリケーンが来てる。それがね、オーストラリア大陸のね、半分ぐらいを覆い隠しちゃうんですよ。オーストラリア。日本なんか丸飲みされるくらいの巨大な台風。で、これが、今気象学者がですね、警鐘を鳴らしてる。太陽が今おかしいの、太陽が。で、太陽がね、今、穴が開くんですよ。ね。そこからブワッとね、フレアっていう太陽風っていうのが、ブワッと飛んでくるわけ。で、これがものすごいの、今。で、これが今地球のですね、磁力線を破って入ってくるととんでもないことになっちゃう。で、それでもって、いわゆる嵐なんかもね、巨大化していると。まだ序の口なんです。わお。で、皆さんも、映画でね、Day After Tomorrow っていうの見た人いますか？いない。あのね、温暖化が進んでね、氷河期に入っていくと。で、あれね、映画なんだけれども、実は専門家、学者がね、シミュレーションしたシナリオに沿って、ね、シミュレーションに沿ってシナリオを書いたんです。で、まさに、あれが今、起きつつあるわけ。で、まずね、鳥がね、方向を見失う。なんで？鳥っていうのは、地磁気を感知して方向。鳩の中にちゃんと磁石が入ってるんですよ、皆さん。で、あれで、ね、方向をちゃんとね、ナビゲートする。とはこれも書いてきましたけど、ポーラーシフト。3番。マグネティックポールミグレーション that have been going on since、ね、2004。要するに、地球の北極と南極がずれてきてるの。今ね、ロシアの方にぐるっと動いちゃった。年間55キロ動くそうです。だから、今フロリダのタンパ空港っていう飛行場がね、1月の17日まで閉鎖になったんですよ。なんでかというと方向が違うからナビゲーションシステム調整しなきゃないでしょ。で、これ、タンパ空港だけじゃなくて、他の全世界の空港もこれからやります。そうじゃないと飛行機ずれていっちゃうからね。で、これがね、映画で予言されてるわけ。まさにそれがもう起きている。そして、皆さん今温暖化って言ってますけども、なんと、イギリスの衛星写真見た人います？真っ白。イギリスのですね、あれが真っ白、全部。 で、チェコでしたっけ、どこかな、マイナス36度とか8度とかでしょ。で、どんどん死んでるんですよ。で、今ね、温暖化じゃなくて、実は寒冷期に入ってきて、小氷河期に入ると。嵐がものすごいですよ、映画の中でも。もうね、一つの大陸飲み込むくらいの、スーパーストーム。これ本当、これからもっと起きてきます。で、あと、イレギュラーウェザーコーズインフーっていうショーテージ。ところが、中国はなんと大干ばつですからね。まあ、広大な土地がですね、全部もう干からびちゃってる。アメリカもそう、穀倉地帯全滅。アメリカだってもう半分ぐらいはね、雪で積もっちゃったんですよ。だから今、皆さん、主婦の方ならわかる？食料の値段、じわじわじわじわでしょ？で、これ黙示録の6の6にありますけども、ね、1オイニクスかな？これが、ね、1、デナリオン。だいたい 1.1 リットル小麦。1.1 リットルの小麦がね、1日の給金です。まあ、今日本で言うとどのぐらいに1万か2万 ?1 日働くとね。そんなふうになっちゃう。大麦は3コイニクスでなんだっけ ?1 でないよ。物価の値段が今すごいことになってきてる。で、これからはっきり言います。穀物が不足して、餓死者が数千万規模で出ると予測されている。まだ日本なんかおめでたいことやってるんですけどね。それからもちろんオイル。これ車乗ってる人は大変ですよ、もう。1日に 3. 何円かそれ上がっちゃったでしょ。ね、向こうでは1バレルあたりね、もうバンバンと上がってきたら下手すと200ドル超える。と言われてる。日本で言うと多分リッター200円ぐらいいっちゃう。一時180円ぐらい行きましたでしょ。あれ超える可能性あります。で、僕はね、エコカーって嫌いなの。ハイブリッドとかね、あんなのはね、年寄りの乗るもんだ、そこで。人のことつなげるとね。今は私はフォードのエスケープでバリバリでね、飛ばすとか言ってね、ブインブインブインとかやったんだ。落としてないもんね、ハイブリッドって。後ろから突っかかれたと分かんないんだよね。ガソリン車ならブインブインってやると分かるじゃない。どけやみたいな。私ならね、もうリッターね、こう下走って6キロぐらいですからね。アメ車ですから。ね、で昨日、一昨日か、ちょっと、新車見てきました。クーガってやつをね。いいなぁってちょっと今、色気出ちゃってるんですけど。それもやっぱ6、7リッターですよ。ねえ、だからガソリンの高騰はちょっと来るんですけど。はい、戻ります。ね、食料不足。それから、ボルケーノ。インクリスボルケーノ、スーパーボルケーノ。ボルケーノっていうのは、火山です。もうそうでしょ？日本だって、霧島？それから今、イタリアやられてるんですよ。カトレーナ？それから、アイスランド。カトナ火山。ね、から前言った、エラフなんとかかんとかって長い正しい火山。エトナ火山はその10倍の規模。そして、イエローストーン。これが今、ポコポコ、不気味な動きをしてます。で、今、群発地震がものすごく起きてるんです。あれね。で、あれがね、爆発するとね、アメリカの3分の2、3分の1か3分の2が吹っ飛ぶと。吹っ飛ぶっていうか、要するに、現状をとどめなくなる。スーパーボルケーノ。そして、この前、どこだっけな。どこ爆発したね。ブログに書いてたんだけど。それから、地震、アースクエイク。ね、アースクエイク。これ、ニュージーランドありましたね。街の名前、象徴的でしょ？クライストチャーチ。キリストの教会。で、ほら、大聖堂。高く高くそびえ立った大聖堂が、これね、言うとさ、いろいろ言われるリスクがあるから、ね、私も静かにしてたんだけども、これ多くの人が感じてます。これは人間が作った、いい神は人が作ったものの中になどは住まわれない。あんなような大聖堂は、これから神はどんどん平らにしてきます。高くそびえ立ったものは崩される。ね。そういう私はメッセージと受け取った。 ただそういうこと言うと、またね、大変なことになるんですよ。被害者がいるんだと。だからあんまりね、これ言うとね、またね、ヒステリーが起きますからね。だけども、あれは一つの象徴です。これは結構多くの人が感じてます。感じてる。私も言ってたね、キリスト教ってのはこれからもうアウトになります。宗教。ね。それから、wobbling the earth rotation getting worse。wobble ってのは揺れ動くってことですが、地磁気がおか、自転がおかしくなってる。ね、言ったでしょ ?1 月。今年はね、2011年でしょ ?11 っていうのがキーワードになる。ね ?1 っていうのが。で、グリーンランドで1月13日に日の出。あ、向こう夜が続きますからね。春の日の出っていうのが起きるはずだったのが、1月11日に太陽が昇っちゃった。2日も早く。1月11日です。ムバラクが追い出されたのは何月何日?2月11日です。ニュージーランドの地震は2月22日にかける11です。皆さん、ご自分のね、生まれ年、西暦で、ね、下半桁取ってください。いい?そして今年皆さんが、なるであろう年齢と生まれ年、合計してみてください。いくつになります?西暦でいいんだよ。昭和じゃないよ。西暦で生まれ年の下に行けた。ね、昭和50年なら50。プラス、今年達する年齢、今年の誕生日になる年齢を足してみてください。はい、私、予言します。111になるでしょ?なった?なるでしょ?なるんです。まあ、というわけでね、これ11っていうのは実に面白いの。で、今日はちょっと言いませんけれども、イザヤ11章11節、キーワードになります。これ言わないけど、後で。今日は言わない。イザヤ11章11節。まあ、それは後でね、置いておきます。というわけでいい?時点がおかしくなっちゃう。太陽が2日も早く出ちゃう。何ですか、これ。氷河が溶けてね、山が低くなったから2日も早くって、ありえる?どれだけ山低くなればいいのよ。富士山がちょっとさ、邪魔した、あれ3776メートル?あれなくなって2日早く太陽早く出ますか?それから、サンライズカミング2 days early in green, 今言いましたね。イエローストーングラウンド、バージングフロムアクティブマグマスウェイズ。イエローストーンが今ブクブクしてます。年間ね、約20センチぐらい、7インチ、20センチぐらい隆起してる。もう本当か火山がボコーって出てきてね、ブワブワってこうやってやってるんです、今。イエローストーン公園。これはスーパーボルケーノです。それから、プラネット X、コネット、エレーニン、カリキュレートパスオンリーアフィーミリオンマイルズ。衛星がね、地球のスレスレをかすめていく。FEMA Buying Food。FEMA っていうのはアメリカのほら、災害、局ですね。食料と、それから日常品のものをですね、貯めてみる。それから、Severe Winter Weather。冬の厳しい気象。Airports Closing Down to Remark Their Runways Over Magnetic Pole Migration。さっき言った、局が移動してるから、飛行場が閉鎖になる。ね、Rogue Tides from Rising Oceans。海が荒れてね、非常にこう波が逆まいている。Increased Solar Radiation。太陽が今すごいことになってるんですよ。太陽が。で、これがね、昨日も出てましたね。もう穴が開くの太陽。ですから、ブワッ!飛び出るんです。飛び出る。で、これが地球を襲いますと、1880何年だっけかな、あったの。もうね、どこでもオーロラが見えちゃう。空がね、ピンク色。オーロラって普通極の方で見えるんですよ。それはどこでも見えちゃう。そして、当時はまだほら、携帯だとかパソコンとか一切ないから、 別に問題ないわけよ。ああ、綺麗だな、あれ、住んでたわけ。もちろん人体には何かの影響はあったでしょうけどね。でも今、こういう時代、ね、向こうからそういうのが飛んでくると、皆さん携帯ショートします。パソコンダウンします。最悪電力だとか、ああいうのが全部アウト。飛行機飛べなくなっちゃう。ね、そういうことがこれから起きてきます。EMP って言ったかな、核の爆発をね、核バンと爆発させると、その核から電磁波が出るわけ。それによって電子機器が全部麻痺するという、そういう攻撃法があるんですよ。それと同じことがこれから起きる可能性がある。で、ピークに達するのは2013年です。太陽活動のね、ピーク。そして、increase sinkhole activity and large cracks forming。皆さん知ってますね。前言いましたね。あのね、面白いですよ。グアテマラとか中国でね、ボコボコ穴が開くの。今まで単なる普通の地面あるいは家が建ったところにね、まん丸の穴がポコーンと開いちゃうの。これはね、世界各地で今、あるんです。その穴のでかいこと。本当に綺麗にポコーンと丸くね、スポーンと穴が開いてる。なんだこれは。中国とか。そして、前も言いました、アフリカ大陸が今割れてるって言いましたね。アフリカ大陸。割れてます。あれ多分分断されます、アフリカ大陸。それから、あそこ、ペルー。昨日のニュース、ペルー。地面が割れ出した。で、今地震がすごいです、あっち。ペルー。地面が本当に割れてくるんです。これはね、今までなかった光景。そして、アニマルビヘビアルチェンジ、動物の行動がおかしくなる。ね、リーキーマグネティックフィールド。太陽の、太陽から来る、物質って非常にこう、ね、毒なんですよ。放射能を持ってたり。で、それを地球の磁石。皆さん、棒磁石の周りに砂鉄を垂らすと島ができるでしょ。あれは磁力線っていうのが覆ってるからなのね。その磁力線が守っているから、太陽の有害物質、そこで跳ね返されたわけ。とか、これがね、どうもなんか、角度が変わってきちゃってるわけよ。地磁気が変わってるから。そうすると、その穴からですね、極の穴から、これがスッと入ってくる。だから、鳥が落っこったっていうのもなんか、これの影響があるんじゃないか、という説もある。ね。からメガソーラーフレアアクティビティ、さっきも言った太陽のフレアですね。これが、とんでもない、活動をしている。からクライメートゲート、いわゆる気候異常、気象異常。これもう2011年に入ってこれだけのことがですね、バンバンバンバンバンバンバンと起きちゃったわけ。そして今の中東でしょ？中東。中東ね、皆さんね、あるいは世間ではね、独裁者を追い出して民主化運動だとか言ってね、アホなコメンテーターがもっともらしく言ってんですよ。独裁者は追い出されることはいいですね。ね、これから民衆の力で民主主義が中東にもありえないって。本当にコメンテーター、アホです、あいつらは。口から出まかせ。その時の思いつき。あんなもん騙されちゃダメですよ。今ね、エジプトでなんだっけ、タハリ広場って集まってたでしょ、200万人が。あれでデモやってましたね。あ、何を叫んでると思います？あれエジプト語だからわかんないの。ムバラク打倒、ムバラク打倒って言ってんの？違う。エルサレムへ行け。エルサレムへ向かおう。俺たちはそこで殉教者となるんだ。わかる？彼らの中に働いている霊というのは、イスラエルを敵視し、イスラエルに憎悪を抱く霊なんです。彼らは、反イスラエルの霊によって、突き動かされてるんですよ。だから、ムバラクっていうのはあれ、アメリカにね、こう、ごますって、ね、で中東のなんか、西側諸国との窓口みたいにして、うまい汁吸ってたんでしょ？で、個人資産1兆とかなんとかって言われてるね。あれでもって民衆払ったと、それはそうかもしれない。だけど根本にあるのは、彼らの根本にあるのは何？イスラエルなんです。 ムバラクの前何だったっけ、ナセル。あ、そうだと。その前がナセルですね。で、ナセルっていうのは、あれはエジプトの英雄と言われていた。なぜ？反イスラエルです。だからあの人はナチをかくまってたんですから。そして、いわゆる6日戦争。今日ちょっとやりますけど、6日戦争の時に負けちゃったわけよ、イスラエルに。ね。だからあのナセルっていうのは反イスラエルなんですよ。そして今、エジプトではナセルに対する、いい？ナセルを英雄視するという風潮がブワッと広まったの。ナセル万歳。なんで？英雄です。イスラエルにあくまで立ち向かったんですよ。これがエジプトの霊です。わかります？そして今、例のイラン。イランは何ですか？あのね、あのアフマディネジャドっていうのはね、あれはある意味純粋ですよ。だから怖い。あの人たちは、12番目のイマームの再臨を待ってる。来臨かな。イマームとは、同志、導く人ってことですけども、12番目のイマームが地上に来て、それで中東問題を一切解決して、ね、異教徒を皆殺しにして、イスラム帝国を打ち立てるんだって言ってるんだよ。そのバックにいるのがハメイニっていう。で、これが今の中東の情勢っていうのは、これはアッラーの御手によるんだと。で、アッラーがご自分の帝国を作る。イマームを送ってね。これがあの人たちの頭の中にある。そして彼らは何て言ってるか。ね、アフマディネジャドはイスラエルをですから世界地図から抹殺するって言ってんだよ。で、詩編83編見てください。これ前もちょっと言いましたけども、これからこれが成就していきます。詩編83編。83編2節見るとね、あなたの敵どもが立ち去り、あなたを憎む者どもが頭をもたげている。彼らはあなたの民に対して悪なしこい計り事を巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをする。彼らは言っている。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。まさにアフマディネジャドの言葉そのものです。つまり、アフマディネジャドに働いている霊はこの霊なんです。そして、中東が今、なんだっけ、はじめ、チュニジア？あそこ始まって、わーっと拡大してさ、で、レバノンだとか、リビアだ、まあ、リビアはあんな風になってるけども、それから、イエメンとか、いろんなところ飛び火してます。今日の日経、朝刊にも書いてあった。あれ、インターネットの力で、パッと火がついたのね。指導者いないんだよ。もしいるとすれば、イランの、いわゆる、イスラム教学者です。アフマディネジャドは、ちゃんと理屈があるの。イスラム教のシーア派の教義に従って動いている。後の論中は、ブワーッと動いちゃったけども、何の指導もないように見える。ただ、霊が突き動かされてるままにこう、ブワーッとなってる。だからあれ今、真空状態になっちゃってる。わかります？霊的に真空状態、どこへ向かっていいのかわかんなくなっちゃった。日本人おめでたいからね、民主主義ありえないって。その真空状態に入っていくものは何でしょうか？イスラムの霊です。で、来週、今週か、ペニーさん来るとお話ししてもらうけど、今、イギリスが大変なことになっちゃった。イスラム教連。ロンドン行ってごらんなさい。なんか、1割か2割、ムスリムです。で、私もね、車借りるので、エッジウェアストリートっていうところに行ったの。で、レンタカー借りる。ほんでね、店入って、みんなムスリム。あの通り全部。あれ？これどこだ？すごい、今、向こうは。モスリムというのは、これから、ね、彼らっていうのは徹底してますからね。キリスト教なんていうのはね、聖公会なんとついに同性愛の結婚認めちゃいました。同性愛、ホモの結婚認めちゃった。それの反対言ってごらんなさい。人権侵害だとか言い出す。 そういう論理ですり替える。もう霊的な力がないです。キリスト教は。これ没落する。本当捨てられます。ラオデキアの教会に主は言ったね、あなた方は熱いか冷たいかであってほしい。生ぬるい状態であるならば、私の口から吐き出そう。もう捨てられてます。その象徴はあのクライストチャーチ。あんなもの立てたところで何の力がありますか、霊的に。何らの力もない。ですから、ムスリムに対抗できないんですよ、もう。で、アメリカのオバマってのはどうもやばいんだ。あれはね、聖書、イエスを貶める。コケにしてます。で、いわゆるあの、国家祈祷会ってあるんですけども、参加しない。イエスの名によって祈る祈祷会には参加しない。なぜ？それやると差別につながるから。イエスを信じない人を差別することになるから自分は出ないって言ってんの。これ今年出なかった。ところが、モスレムの礼拝にはちゃんと靴脱いで出てるんです。彼の中に働いてる霊は、キリストの霊ではありません。自分はクリスチャンだと言ってますけど、嘘です。あれ、モスレムです。間違いなく。もう、アメリカは、ある意味、パワーを失ってます。立候連なんてわけのわからんことやります。ニューエイジ。本当にもうアメリカおかしいって。おかしい。もう霊的なパワー、力がない。対抗できません。できません。というわけで、これからね、その霊的真空状態に入ってくるのは何か、モスレムです。イスラムの霊。まあ、ペインさんはマジで心配してますよ。日本は防備してますか？皆さん、イスラムに対してはどう？なんか遠い国の話でね。アラビアンナイトの話だみたいな。着々と入ろうとしている。あの人たちはね、パワーとドミニオン、力と支配なんです。力と支配。で、自分の領地をどんどん影響力を広げていく。というわけで、今の状況ちょっとね、ざっと話しましたが、今年という年は普通の年ではないということもわかりますね。これ前、私、去年からずっと言ってましたけども、2010年は曲がり角、2011年は現れの年、現にそうなってる。なってる。で、あとね、ついでに話しておきますとね、面白いのは、2011年9月までに、中東和平を、ね、契約、要するに条約を結ぼうと。EU のアシュトンという外務省の 外務担当大臣かな、女性なんですけども、これが動いてます。で、これ可能だ。9月まで。で、今年の9月の28日からロシア発射になっていまして、新年ですね。ラッパの祭りが始まる。もしそこまでに中東和平できちゃったら、おいおいおいってなるわけですよ。言ってることわかります？最後の7年のカウントダウンが始まるということです。で、今年の2011年っていうのは、その候補の年であるということは言いましたね。月齢から見て、86月の、ね、条件満たしてるわけ。それから、10月にね、10月まで、10月にから教皇がね、中東和平の具体的動きをするって言い出してます。で、今、カトリックが一生懸命動いてます。中東和平。これまた癖者。あの、ローマ教皇誰、クリスチャンだと思う？ No。嘘です。とんでもない嘘です。目見ればわかるね、あれね。何あの目怖いよ、あれ。また抜きもしますけど。それから、今ね、ユダヤ教のラビがですね、今の混乱は、ゴグマゴグの戦いへの前哨戦であると言ってる。エゼキエル38章、39章ね。まあ、という状況が、今年の、状況ということですね。さあ、そこでちょっとアウトラインに戻っていただきたいんですけども、こういう状況というのは、マタイの24章、ね、これがいわゆる終わりの兆候です。弟子たちが終わりの時代にはどういうことが起きますか、ね、前兆があるのか、3節で聞いてます。 で、私たちは、その日その時はわかりませんね。わからない。わからないけども、この印を見分けよって主は言ってるんですよ。見分ける。で、いわゆる目を覚ましている者にとって、ね、目を覚ましている者にとっては、主のその来臨、これ兆候がある。それをだから見分けろって言っている。で、その前兆を見ていると、まず、イエスの名を名乗る者、俺がキリストだ。まあ、韓国には相当キリスト様がいっぱいいるそうですね。え ?40 人ですか私はキリストだ。40人いるそうです。から戦争や戦争の噂、もう聞いてるね、皆さん。聞いてますね。それから、まあ、これが来ても、慌てるなと。まだ終わりじゃないって言ってるね。民族は民族、国は国に敵対して立ち上がる。はい、これ今、立ち上がってますね。方々に飢饉と地震が起こる。起きてますね。これね、見るとわかる。どんどん数が増えてますから。それから、これは、生みの苦しみの初めであると言ってる。それから、人々はあなた方を苦しみに合わせ殺す。すべての人々に憎まれる。まあ、日本の場合、幸いまだいわゆる迫害じゃないけども、イラクとかエジプトとか、あの中東の方ではクリスチャンがどんどん今抹殺されてます。抹殺されてる。で、同時にね、なんとほら、イスラム同胞団を作ったね、なんとかっていうね、ややこしい名前のがいるんですよ。その同胞団作ったね、孫って言ったかな?これが今ね、指導者なの。で、それがね、なんて言ったか、ね、我々はエジプト、新しいエジプトの再建のために立ち上がろう。コプト教徒と一緒になってって言ってんだよ。コプト教徒ってのはクリスチャンでしょ、一応。で、あの人もね、殺されてます。コプト教徒、どんどん今、迫害されてる。殺されてる。そして、なんと、最近、クリスチャンもモスレムの神を拝め、言ってます。で、アメリカではなんとね、クリスラムっていう言葉ができちゃった。クリスチャンプラスイスラム足してね、割るに。クリスラム。人類は皆兄弟。ね、人類は一つ。すべて信仰の壁を越えて神に至る道はいろいろな道がある。マザー・テレサが言ってんだよ。マザー・テレサが言ってんだよ。神に至る道はいろいろあります。だから、ヒンズー教徒は素晴らしいヒンズー教徒になり、ね、こちらのなんとか教徒は、そのなんとか教徒として素晴らしくなればよろしい。それぞれの仕方で神を知るんだ。神に至る道はいろいろです。神に至る道は、イエスの名のみです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできないって書いてある。はい、皆さんはカルト認定です。排他的だ。心が狭い。高ぶってる。お前らだけが救われてんのか。はい、この例はどっから来ますか?今日のテーマであるところの、神に拒絶された者たちの例なんです。それがあの中東を今、煽ってるわけ。わかります?そして、あなた方を苦しい目に遭わせる、殺す。まあ、ある意味日本でもこれ、時代の時代なら、私なんて何度も殺されてますもん。潰せ、殺せ、つってね。あいつはカルトだ、ドクタールークを殺せ、さらせ、って。今、日本だから守られてるわけ。そういう例が、もうバンバンぶつかってくるのを感じますね、僕は。そして、すべての人々に憎まれる。皆さん覚悟できてます？イエスをまともに語ったら必ず憎まれますから。イエスは何て言いましたか？私は平和をもたらすために来たのではない。私は子と親が対立し、兄弟同士が対立する。剣をもたらしに来たって言ってんだよ。これはあえて喧嘩を起こすんじゃない。真理を語れば、その真理を嫌がる霊がいるんです。当然それが起きるの。御言葉を語れば必ず二分 されます。分かれます。大勢がつまずく、互いに裏切る、憎しみは起きてんじゃない、日本キリスト教。これがもう起きてます。偽預言者の起きる、目惑わす、不法がはびこる、愛が冷たくなる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、福音が全世界に述べ伝えられ、明しされて、終わりが来る。そして、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つならば、皆さん、これ立つならばってどこに立つんですか？エルサレムのあの山です。そしてもうすでにね、サンヘドリンって知ってますね。レビ記で70人の長老たちが集まって、ね、イスラエルの、民を治めたわけ。あれに倣って70人のそういう学者が集まるサンヘドリンってある。これが70年にローマによって追い出された時、どこ行ってたか分かんなかったんですけど、最近なんと、堂々と結成されちゃって、そのサンヘドリンが神殿の青写真をもう作ってます。これ素晴らしいわ。この写真、見れます ?YouTube で。もう、コンピューターグラフィックスでどうなるか。青写真が、もうつまりあの山はね、いつでもゴールできる。で、ドーマの黄金のドームは壊さなくてもいいかもしれない。外庭は異邦人に与えられているって書いてあったね。エゼキエルはその山登っていったら南の方にね、なんか都市みたいななんか建物が建ってた。だけどもこちらの北側の方にはね、この今、スピリット、ドーム・オブ・スピリットってあって、そこがドーム、死聖所の場所だ。とはちょっとずれたところになってるんだよ。だから、いつでも再建が可能なんです。で、現にも、予行演習みたいなのやっちゃってるんですよ。動物捧げたり。ですから、これはもう起きてくる。読者はよく読み取るよ。よく読み取るよ。そして、ね、いろんなことが書いてありますが、21節見ると、未だかつなかったような、これからもないようなひどい苦難がある。日数短くならなかったら、ね、誰も救われない。でも、選ばれた者のために、はい、キーワード。選ばれた者のために、短くされる。皆さんね、こういう、ちょっと、昔のトラウマを思い出させて申し訳ないんですが、数学の問題を出します。ある広い、ものすごく広い池にですね、ハスの葉っぱが1枚あった。このハスの葉っぱ1日でね、分裂して2枚増えるわけ。ね。そして、1000日ぐらいかけてね、ようやくね、池がね、半分葉っぱで埋まってたの。はい、池はあと何日で全部埋め尽くされますか？千日で半分ですよ。あと何日？一日ですね。だって一日で倍になっちゃうんだから。これがいい？黙示録の数学的構造。つまり、倍倍に増えるってことは、まあ、人口なんかもそうなんですけどね。こういうふうになかなかこう、ね、増えそうもなかったときに、あるときにこれが、ビヨーンとこう来るんですよ。で、今おそらく、この辺のところに我々はいる。人口がまずこのグラフになってます。人口が。今、人口68億でしょ？今ちょうどこういうグラフになってます。それから国の借金がこのグラフ。アメリカ1400兆、日本は1000兆ぐらいね。このグラフ。指数関数は怖いということ。倍々で増えます。ですから今まではね、割とね、ノンベンダラリンとこう起きてたのね。これからは、キュッキュッキュッキュッってね、倍々で起きてくる。だから、黙示録は7つの封印があるね。 で、一つ一つ解かれてって、最後の封印が解かれると七つのラッパが鳴るわけ。で、七つのラッパが一個一個鳴って、最後の七番目のラッパが鳴ると、七つの鉢が殺されるわけ。最後の方に行くに従って、濃度がものすごく濃くなる。で、鉢がこぼれる、七のラッパが鳴る、あれはもう、観覧期の後半に入ってです。第六の封印から後半ですから。ですから、後半の3年半でですね、いいですか、第6の封印、第7の封印、つまり7つのラッパ、7つのラッパが鳴って、第7のラッパが鳴ると、7つの鉢がこぼたれる。約3年半でそれがブワーンと起きちゃう。これが黙示録のこういう構造になってる。わかります？で、我々はその、ね、今まではね、無事でした、ある意味ね。こういうところ。どうもこの立ち上がりのこの辺にいるんではないかという、私は感じがしているわけ。というわけで、はい、今ちょっとね、この、マタイ24章がほとんど、ね、成就しているということを言いました。そして、32節見ると、イチジクから例えを学べって書いてある。イチジクって何でしたっけ？主は実のならないイチジクを呪いましたね。呪ったね。イチジクっていうのはイスラエルの象徴ですね。それが、葉が柔らかになって、葉が出ると夏の近いことがわかる。だから、人の子が戸口まで近づいている。皆さん、イスラエルは何年に再建しました？ 1948 年ですね。それは発行された年、宣言された。もう議決されたのは1947年にもう決まってたんです。で、ちょっと後で言いますけども、先に見ちゃおうか。見てください、この参考。あくまで参考にしときますよ。シオニストが最初に会議を開いたのが1897年です。シオニストっていうのは、シオンの丘に帰れ、イスラエルを再建せよという動きをね、してた人たち。1917年、英国のアレンビーっていうのがエルサレムを征服しました。で、イギリスの統治下に入ったわけ。47年、戦後ですね、国連がイスラエル建国を認知しました。48年に発行。67年、さっき言った、6メカ戦争。で、これもう絶対負けると思ったんだけど、イスラエル勝っちゃった。生まれて間もない国が、あのアラブの強国に、ね、エジプトに対して勝っちゃった。連合軍、アラブ連合軍に対して勝っちゃった。メカ戦争。97年。これはね、アダム創造がね、アッシャーとかライトフットによると紀元4004年って言われてるんですね。で、ちょうどそこから6000年目。そして2017年は2011年より7年目なんですけども、ね、はい、面白いですよ。これ数字の意味って書いておきました。20という数字は贖いです。これ歴代史を見るとわかるけども、神殿の祭壇のサイズ、20キュビットの正方形なんです。高さ10キュビット。だから20っていうのは、贖いの祭壇の数字。50、これ皆さん知ってますね。ヨベル。7週、7週、49週後に、ヨベル。これは、例えば借金して、家取られた、土地取られたっていう人が返してもらえるんですよ、全部。あと畑なんかもお休みさせるわけね。だから、ヨベルっていうのはこの、奴隷がね、借金してて首回らなかった人が解放される年なんです。そしてまた、作物が新しくなるように、ね、そういうある意味復活を象徴してるんですが、それからペンテコステがそうですね、今日出てませんが、ペンテコステ。過ぎ越しから50日目ね。そして、70、これ人の生涯。人の生涯は70年、長くても80年。で、7×10。ね、7っていうのは、これ休息、安息の、神のね、完成。そして安息する数字。10。これも一つの完成数。そして100。これはヨベル2回分です。120。これは人の寿命。人の弱いは肉になって120年に過ぎないから書いたね。だから私の霊は永久にとどまらないようにしよう。で、モーセ120でしたよね。これ箱骨を作ってた期間も120年ですね。で、6000っていうのは、その120が50回分。つまり人の最長の寿命120、ね、堕落後許された120が50回、ヨベル分、これで6000になるわけですね。はい、そこで、ここに書いてある、面白いですよ。 初めてシオニストが、要するにイチジクを、の木を、ね、柔らかくする。つまりイスラエルを再建しようということで会議を持ってから20年後、1917年、ね、アガナイの年数字を足しますと、1917年、ここでエルサレムを英国が、支配、統治下に置いたわけで。そして、1897年から50を足しますと、1947年。これは、国連がイスラエル建国を認知いたしました。それから70を足しますと、1967年。これは6日戦争です。100を足しますと、1997年。これはアダム創造から6000年目。そして、120を足しますと、2017になります。同時に、1947、要するにイスラエルが、ね、国連によって認められた年に20を足しますと、これまた1967年、これは、6日戦争で勝利しました。あがなわれた年。50、ヨベルを足しますと1997、これはちょうど6000年、人間に許された年6000年。まあ、6日目ってことですね。神にとって1日は1000日、1000日は1日ですから。6日目、人が作られたのは6日でしたね。その時神は何て言いましたっけ？作られたものを見て、甚だ良かった。満足して7日目に休まれた。ですから6っていうのは人間の数字でしたね。そして、1947に70を足しますと、2017。67に50足しても2017。あれ、なんかやたら2017っていう数字に足しちゃうんですよ。で、これ見てさ、なんか偶然だよ。偶然。こんなものは、聖書の数字？偶然。ダニエルの70章。イエスが、ね、来るまで69章。ピタッと当たってるんですよ。前にも言いましたね。偶然だよ。人間がなんで生きてるの？偶然だよ。進化論。あんたたち進化論信じないの？神が作った？バカじゃないの？この科学の時代に。これはどういう例ですか？世の例です。これ偶然って言葉いいね。全部偶然にすればいいんだから。旦那が浮気しても偶然。みんな偶然、偶然。これは誰の霊？敵の霊です。我々にとって偶然はない。神はきちんと設計してるんですよ。そうするとこの数字ね、見てください。これちゃんとピタピタピタピタピタとイスラエルの歴史を見るときに、特にこのね、いわゆる再建を目指して、このイチジクの木が柔らかくなって芽を出す、この前後からのこの年を見るときに、なんと綺麗に神の数学が行われてますでしょうか。偶然？偶然？あるいはここから神の御心を読み取りますか？なんと皆さんね、最近の科学者、人間の遺伝子よりもですね、なんだったっけな、なんか虫じゃないや、下等生物。あ、ミジンコか。ミジンコですね。ミジンコって知ってますね、ミジンコ。ミジンコの遺伝子の方が、はるかに人間の遺伝子よりも数が多い。わお。ミジンコ様の方が人間様より偉いんです。進化論で説明どうやってやる？これもちょっとあの生物の先生と飲んだんですけどね。遺伝子の数から言うとミジンコの方が人間よりもはるかに高級だってことです。人間ってそういう下等生物からできたの？偶然。私のブログ見てもらってる人はわかると思います。私生体公分子のね、立体写真とか、それから分子構造を全部出してあげてんの。あれ見て、 あの、この素晴らしい美しいこのね、分子構造、これが偶然にできるか？偶然？私たちはこれを見るときにですね、なんか神の御心を読めるんではなかろうか。あくまでも参考にしておきますけども。ね。まあ、というわけでね、この2011年という年は、非常に霊的にも重要な年になろうということがわかるわけ。さあ、そこで、今私たちがこの最後の時代、終末の時代を生きています。我々はもともとエデンの園で、神は命の木と善悪を知る木を植えました。どちらを取るか、命を取ってほしかった。とは善悪の木を取ったから神から独立して自分が神のようになって自分が全部判断して自分が神だ。俺が物差しだ。これが人間の究極的な高ぶりです。今日、ウォッチマンに書いてました。こういう生き方は必ず同じものを刈り取ります。撒いたものを刈り取るというね。もし、ね、我々が憐れみをまくなれば憐れみを刈り取る、人を非難するんであれば、ね、自分も同じことをする、自分が測る測りで測り返される。で、兄弟に関して悪いって判断する、実は自分がそれをね持ってるからだって、自分と同じものね。で、神は決して過酷ではないから、神のその、あのセーフガードにですね、任せなさいとこう書いてあるわけですけれども、善悪を知る木によって自分が神になって生きる人たちがキリスト教徒ですよ。私たちはどうやって生きるの？我々の判断は主に保留、委ねる、頼る。命の生き方っていうのは自立自尊ではないんです。頼る生き方です。判断は自分のありますよ、あるけども、究極的判断は神に委ねる生き方です。裁きもそう。私たちは人をね、例えば悪いことを指摘しますよ。だけど最後の裁きを僕らがやっちゃダメなんです。最後の裁きを我々がやっちゃったら同じように裁かれる。主は何て言いました？ヤコブで、憐れみは裁きに打ち勝つ。我々キリストの御座の前に立ちますね。で、火の中通るんですよ。その時に憐れみを受けるかどうかっていうのは、今私たちが憐れみを示すかどうか。もしこの時に過酷に最後まで自分で裁いたら、その場合行った時に我々に一切情状酌量の余地はないです。全部負わされます。巻いたもの。だけども、今この時に憐れみを示せば、その裁きの御座に立つ時に、我々は憐れみを受けるんです。これ、ウォッチマニーの神の福音という三巻本の中に書いてある。非常にハードコアな本です。クリスチャンであっても、地獄の炎をくぐる。はっきり言います。天国行きの切符もらってハレルヤ、愚かです。裁かれます。我々書いてあるじゃん。火の中をくぐってきたようにではあっても、その人が切り草わらは焼かれる。だけどその人は救われる。焼かれるんです。我々じゃあその時に我々は憐れみを受けたいですか？ならば今憐れむべき。だから最後の裁きは我々やっちゃダメなのよ。そこはね、手放してね、主の裁きに委ねることです。それを最後までやった人は、その通り過酷の裁きを受けます。情け容赦なく。我々は、最後までやっちゃダメなんです。やっちゃダメ。というわけで、私たちの生き方は、善悪の木を貫くのではない。でも我々善悪を判断しますよ。ヘブル書にある 5章にね、善悪を知るのは、経験によって善悪を知る感覚を訓練されたもの。この人たちは硬い食物を食べるって書いてある。つまり、御言葉に従って命が判断する善悪は我々知ってるんです、当然。ね。だから人間のヒューマニズムとはあんな善悪ではないのよ。さっき言ったエジプトが民主化へ向かって素晴らしいですね。これ、世の中の善悪です。僕らの善悪はそう言わない。騙されるな。 あの霊はイスラムの霊である。これが命の感覚による善悪の判断です。まあ、違うんだよ。民主化じゃないんだって。ね、欺かれたんだよね。我々は命で判断していくわけ。内なる塗り油で判断していく。で、命を取り損なった私たち。はい、神は救いを用意しました。まず、エデンの園から出すときにも皮の衣を着せてますね。動物をほぐって皮の衣を着せた。そして、その中で、カインとアベル。カインは自分勝手な礼拝をした。アベルは神の御心に沿った。カインは拒絶される。アベルは受け入れられる。当然何が出ます？嫉妬、妬み。これがずーっと聖書を貫いてるんです。簡単に言えば、受け入れられたものと拒絶されたものが絶えず争っている。天においてそうでしょ。サタンはもともと何でしたっけ？ルシファーの美の極みだった。しかし私が神になりたいってやったのよ。神と並び、あるいは神より上、神をどうします？当然それは受け入れられない。神は彼を拒絶しましたね。そこからサタンは神に対する嫉妬、妬みがあるの。いつもこう歯ぎしりしてね。そして人間を作った時、サタンは神が甚だしく良かったって言ったのを見てどう思ったと思います？アダムとエバを見て、この野郎、これは俺を拒絶したのにこいつらは甚だしく良かった、じゃあこの神の最高作品を貶めてやれっていうのがサタンの動機です。そうですね。で、見事それにはまっちゃった。それから神は贖いの歴史を用意されたんですけども、絶えずカインとアベル、神は受け入れられるものと拒絶されたもの、これを選んでいく。そうです、そうじゃん。旧約聖書の物語、カインとアベルから始まりますね。それから、これちょっと変わってるんですけど、イサクとイシマエルがありましたね。イシマエルとイサク。ね、ちょっとこれ抜かしちゃったんですけど、イシマエルってのは誰の子供でしたっけ？ハガル。ハガルってのは今のアラビアを表すんでしょ？アラビアさん、ガラテ書に書いてありますよね。立法を表すんだ。で、さらに子供ができないときにハガルに子供ができた。ね、あの江戸城だってそうでしょ？将軍の子をはらんだのが偉いんだよ。制裁であっても何をあんた。私は子供ちゃんといるのよ。女の嫉妬はすごい。何よ。怖いね。今テレビで火曜日にやってんの知ってる？美しい隣人。あ、皆さんは健全な人ですから見ないかな。私はあの手が大好きなんです。仲間由紀恵の怖いね、見てます？怖いわ、あれは怖いよ、女。まああんま言わなくていいと思うけど。要するにここに嫉妬が生まれたわけです。で、今度イサクが生まれたら逆転しちゃって、立場がね、そうでしょ。神はどちらを選んだ？イサクです。だからイシマエルに対しても、これは大いなる民族になるって保護を与えてますね。神はある目に満ちた方です。そして、その前にどっち下げたっけ、エサウとヤコブもあるね。イサク、イシマエル、そしてエサウとヤコブ。それから、サウルとダビデもありました。それから、ヨハネとイエス、新約になって。バプテスマのヨハネは、あれイエスに対して何て言いましたっけ？私はこの方の靴を、の紐を解く、値打ちもない。って言ったのに、彼自分で牢屋入っちゃったらば、弟子使わせて私のことどうしてくれるんですか？って。で、弟子たちも一生懸命、ほら、イエスがヨハネよりバプテスマたくさんやってるからって競合しちゃったわけよ。つまり、イエスと競合しちゃダメなんです。わかる？ヨハネは分かってたはずなの、自分のミニストリーの範囲が。 だって来たるべき人に道を備えるだけなんでしょ。なのにイエスと共謀しちゃったのよ。ならばお引き取りいただくんです。神はヒューマニズムじゃないですよ。で、ヨハネが使わした時にイエスは何か言いました？慰め言いました？何も言わない。ヨハネはどうしました？首を切られた。イエスよ、なんてあなたは冷血な男ですか。自分のいとこが首切られるのに放っておくんですか。 No。 神はイエスを立てるんです。もしイエスと共謀するんであれば排除されます。わかります？今のキリスト教がおかしいのは、ローマカトリックの教皇なんて言ってもそれ神の代理とか言ってるんだけれども、表向きはこの前紹介しましたね、666になりますよって言いました。ところが自分が神だって言ってんだよ。本当に。だからあれはもう悪魔的なものなんです。つまり主はただお一人です。他のものが主になろうとしたら神と共存。これが善悪を知る知識の実を食った人間の究極的な罪です。恐るべき罪です。皆さん、それで裁かれたい？私たちはノー、神よあなただけですと、私は恥ためですと、絶えずこの立場をキープすることです。人から持ち上げられてね、この先生は日本キリスト教のもう素晴らしい先生、牧師様だ。あれ見てると本当にかわいそうです。のもう上に乗せられちゃってね。先生、先生、先生。牧師会とか行ってこなんか気持ち悪い世界です、あれ。僕も一回行ったことある。先生、先生、先生、先生、先生、どうぞ。写真撮るときには、先生、どうぞ、真ん中、真ん中、こちら、どうぞ、どうぞ。先生。うわ。なにこれ。牧師会。もう横浜の某牧師会。不気味というか、異様というかね、気持ち悪い世界だ。はっきり言って。なんで、自分が立て祭りたがら、お、と思ってるからですよ。だから、人を立て祭っちゃうわけ。そうでしょ？イエスは、そっけなかったの。でしょ？バプテスマのようなあれに助け求めてるのよ、アンに。あなたが来たるべき人ならば奇跡もできるでしょう。私を牢屋から奇跡的に解放できるでしょうっていう彼の暗黙のメッセージがあったわけよ。それどうしたイエス？答えてない。わかります？ヒューマニズムではないということです。人間ではないということです。イエスの目から見てイエスなんですよ。神の目から見て唯一で戻るけど、サウルとダビデもそうですね。はじめサウルは非常に良かった、頭一つでさ美男子だった。で非常にこうね、いや私はそんなものではありませんって言ってたわけよ。とある時から被っちゃって、自分で勝手になんだっけ、犠牲の動物やっちゃったわけでしょ。で彼は悔い改めなかった。そして、ダビデが出てきたね、サウルが千人だか二千人、ダビデのは二万だか三万ってみんなが言ったら、もうダビデに対して、嫉妬。面白いね、この嫉妬ってのは。これパラノイドっていう。カダフィ大佐。あれ、自分がやられそうになってるから、ああいうことやっちゃうわけ。会社もそうです。社長とかね、あるいは、ああいう国家、あるいは教会なんかもそうね。牧師はね、ナンバーツーを、許さない。なんで自分の立場をね、危うくするから、粛清するんです。あれは、何の例？もうわかりますね。ずーっとこれが続いている。ルカ15章の兄と弟もそうですね。弟は宝刀で持ち崩して、兄貴は親に一生、父親に一生懸命仕えてた。ね、弟戻ってきたらもう胃の脈やいいものみんな、何ですか？キリスト教徒です。一生懸命奉仕だ、なんだかんだ。と我々が喜んで楽しんでると、なんだこいつらは。何をやってるかってね。ムカつくのよ。何この心の中にあるものは。嫉妬、妬み。 それは究極的に拒絶されたものの霊なんです。だから今の中東もそうなの。皆さん、イスラエルの選びというのは、この前カトリックの例言いましたけども、あれ終わってます？カトリックでは教会会議で決めちゃったのよ。もうイエス様は選びやめちゃった。イスラエルに対する選び誰が決めるの？教会会議が決めるの？御言葉を明らかに否定してます。あのローマ教皇に対する裁きは、恐るべきも裁きがありますよ。これからあります。御言葉を毀損してます。貶めてます。彼らの選びは永遠でしょ。ただし彼らは本質的な選びではない、経輪的な選び。ローマ中にあるように、御言葉が彼らを通して与えられ、メシアが与えられた経輪的な選び。だから彼らもイエスを必要とするんですよ。我々は本質的な選び、命への直結の道だったわけです。じゃあ私たちはある意味もともと関係なかった異邦人です。なのにイスラエルが固くなになっている時に我々が選ばれた。これは教会時代でしたね。じゃあ私たちは誰に追っているわけ？御言葉を守り、メシアを地上にもたらしてくれて、あれだけの迫害を通っているユダヤの兄弟たちに我々は大いに追っているわけです。かといって私はイスラエルフリークになれって言ってませんよ。あのイスラエルフリークっていうクリスチャンたちいるの、あの気違いになっちゃう。でイスラエルのことなんか非難するともうとんでもない、バンバンやられちゃいますよ。あなたは不謹慎だ、天皇を神聖にして犯すべからずみたいになっちゃう。イスラエルやってること悪いですよ。例えばラビンっていうのがいましたね。足の立たない車椅子の老人です。それ殺すのにどうやって殺しました？イスラエルはミサイル撃ち込んだ。足の立たない車椅子の老人殺すのにミサイル撃ち込んだんだよ。これは自分がやられる前にやっちまえという、そういう心からそういうことが出てくる。過剰防衛する。で今ガザ地区が今爆撃ですね。今ねイスラエル爆撃してます。もう彼ら戦々恐々。だって世界地図見てごらんなさい。イスラエルの周り全部アラブイスラム諸国です。面積から言って100分の1だから1000分の1ですよ。イスラエル全部敵です。皆さん一人でね、私この一人立って周り5000人がいてね、お前はおかしいんだって言われて、私じゃ立ち続けることができるかどうか、そう考えてごらんなさい。同じ状況です。でもクリスチャンそういう場面来るんですよ。来るんです。であるね、あのローマ時代のね、老人がね、やっぱそういう場面に立たされたの。皇帝、ローマ皇帝がね、なんとかよ、お前に全世界が反対してるぞって言ったのね。うん。私は主の名によって全世界に反対する。で、殉教してた。かっこいいですね。そういう時、我々は来ます。来ます。周りが全て敵です。そこで今、イスラエルは過剰防衛に走ってる。だけれども彼の選びは永遠です。皆さん自分を見てどうですか？皆さん正しい？やってること。非難されるべきことはない？いっぱいあるね。じゃあ皆さんも神に見捨てられてる？ No。 なぜ？私たちは選びにおいて永遠だからです。私の行為に揺らない、そのことを大胆に言うべき。つまり世の霊は、いいですか？サタンは人を神が作った時に嫉妬しましたね。人を貶めることが彼にとっての栄光なんです。神の栄光、神を毀損する、神の名誉、神のね、そういうものを、いいもの、徳、それを毀損することがサタンの目的。だから人を毀損すればサタンは喜ぶわけ。この霊が今キリスト教に満ちてるの、日本キリスト教。見てごらんなさい。もう本当に悲惨な状況。我々はその時に、いい、神にもう選ばれちゃったという立場をキープするんですよ。向こうは皆さんのなんかをちまちまちまちま、うまい、食うれ食うれ食うれ食うれ言ってきますよ。イスラエルこんなことやってる、ラビンをミサイルで殺した、こんな国が神の国でなんで言えるのか。 だから、ね、必ず世論はどうなる？特に朝日新聞あたりはイスラエルを非難します。イスラエルを擁護する新聞とかありますか？日本にまずないです。ニュースなんかもそうでしょ。全部イスラエルが悪い、そもそもあんなところに戻ってきたのが悪い、アラブ人もね、パレスチナ人も難民に出してなんて悪い奴らだというのが世の例です。ですからイスラエル、今目に見えるイスラエルに対する反応によってその人の霊が識別できるんです。イスラエルは悪いことやってます。やってるかもしれません。モサドなんていう情報機関がやってるかもしれない。しかしイスラエルは神が選んだ神の一人です。永遠です。ある意味我々の同胞なんですから。我々は今この時何をすべきですか？イスラエルの平和のために、エルサレムの平和のために祈れ。アブラハムに対し、あなたとあなたの子孫を祝福する者を私は祝福し、あなたとあなたの子孫を呪う者を私も呪うと言われたこの神の言葉は永遠です。私たちは絶えず問われている、ね、私は命の道と死の道を置く、祝福の道と呪いの道を置く、選べ。こういうふうに言うとね、二元論のカルト思考だ。あなた方は神に言いなさい。私たち確かに自由意志はあります、ね、その自由意志の領域が今までこういうところ結構自由を得らせてもらっていたかもしれない。だんだんと狭められてきてるんですよ今。そして主につくか敵につくか選べ。二者択一に我々は今迫られつつあるんです。中途半端な領域はもうだんだん狭まっている。ですからペテロに対して主は何て言いましたっけ？あなたは若い時は自分で行きたいところへ行って自分の好きなことをしていたが、年を取ったらば行きたくないところへ行かせて、わかる？若い頃は自由やってたんだ、ペテロ。だけどいずれその自由領域、まあ、中間領域とかって神学では言うそうですが、これはなくなります。選べ。さっき言ったそのね、ローマ帝国の皇帝がお前にアポなんとかかんとかっていう老人ですよ、お前に全世界が反対してると、彼は私はイエスの名によって全世界に反対する、これを問われるんです。この時にはどちらかしかありません。命の道か死の道か、祝福の道か呪いの道か選べ。今この時に選ばなかったら、その場に行ったら選べませんって。そうでしょ、もうそういう時代に入ってきている。入ってきている。真理を語るか偽りを語るか。で、究極的に、もみともみ殻が分けられますね。身の詰まってないものは吹き飛ばされる。そしてさらに、ヤギと羊が分けられますね。主は生きておられる時もそうです。物を語ると何が起きました？みんなが拍手喝采しました？違う。主が一言語ると、分かれてった。分かれてった。10人が5人なり、5人が2人になりという。最後主は一人になってしまった。真理はなぜ人を切るんです。神は愛ですから、何でも許して愛してやりなさい、勝手にどうぞその道行きなさい。偽りの道、砂糖まぶしの道行ったらよい。私たちはその向こうを見ている。火で焼かれるという兄弟が前回ね、お話しされました。私たちはそこを通るんです。その時に残るもの、何なんだ。我々はこのヤギとのもみとのみがらね、ヤギとし、さらに金草わらと金銀に縁分けられていきます。洗練されていくんです。 だって皆さん指輪持ってる？指輪あるね。これにさ、これまあ金全部だと柔らかいからなんか混ざってるよね。だけど本当ならさ、純金が欲しいんでしょ？混ざり物ある金の塊とない金の塊、皆さんどっちが欲しいですか？我々ですわ。混ざり気がないものを欲しい。言わんや神は、混ざり物のないものを欲しい。だからペテロ書にあるようにあなた方の信仰は洗練されなきゃいけないって書いてあるわけよ。そして今の時代、ね、このね、いわゆる、拒絶された嫉妬を持つ人たちっていうのはどういう形でそれを発散するかというと、人を抽象、誹謗、引き下ろす、いろんなことやるんですけれども、この侮るということ、これが一つの大いなる特徴です。第二ペテロ 3-4 見てください。第二ペテロ 3-4 いいですか？3-3 から見ると、終わりの日にあざける者どもがやってくる。あざける。あざけりっていうのはどっから来ます？キリストの霊？敵の霊です。人をあざけること。ね。で、自分の欲望に従って生活し、次のように言う。キリストの来臨の約束はどこにあるの？先祖たちが眠った時から何事も想像の始めのままじゃない。終わりのことを言ってる終末カルトだ。いいのも言いますよ。言いますよ。今は終わりの日、時代です。主は何て言ってるんですか？目を覚ましなさいと言っている。時の印を見分けようと言っている。そういうふうに言うとね、こいつらは狂信だ。言ってる。そう、僕ら言ってるんです。どこ言ってる？天国言ってるんです。我々の頭の中はいいですか？御言葉で満ちているんですよ。地上の価値観で生きてるんじゃない。さらにこの天に戻ることを待ち望んでいる。主を来たりませと。このあざけるっていうのが今の日本キリスト教の状況です。見てごらんなさい。兄弟よくわかるよね。兄弟もあざけられる。僕の仲間だということで。ハレルヤ。これによって彼らは自分がどういう正体、どういう霊で語ってるか自分で明らかにしてしまう。どんどん言わしゃい。どんどん自分を暴露していきます。サタンって愚かなのよ。自分を表現したいの。なので、自己顕示欲の塊だからです。わかる？だからね、議論してね、まあ相手をね、主はそうだとね、挑発するんですよ。わざと。で、ムカッときたら言わせないの、どんどんどんどん。と、相手はどんどん自分暴露していきます。で、自滅しますから。これはサタンのやり方です。で、言わせない、言わせば。その中にあるもの全部出してやる。と、その本質が分かっちゃう。もうキリストの霊ではない。あざけりってどっから来ますか？敵です。これが一つの現代の特徴。ね、そして教会は必ず廃教に入ると書いてある。第一テモテ4-1、第一テモテ書の 4-1 ですね。こう書いてあります。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになる。そして嘘つきどもの偽善による、彼らは良心が麻痺している。起きてます。自立。第二テサロニケ 2-3、第二テサロニケ 2-3、これ終末のことを言っているんですけれども、もう主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて落ち着き失ったり心を探せるな、ね、誰にも騙されるなと。なぜなら、まず廃教が起こりって書いてある。そして不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ない。 これ不法の子ってさっき言ったダニエルが言う荒らす憎むべきもの、まあ、これについてもまた後ほどね語りたいと思いますが、廃墟が起きるんです。今キリスト教と言われるところはもう廃墟に満ちてます。はっきり言う、リック・ウォーレン、あいつはもうおかしい。日本ではパーパスドリブンとか言って崇め立てまつってます。嘘です。ニューエイジ、偽りの霊です。偽りの霊、ああいうものに欺かれるな。廃墟時代、ローマカトリック、イスラエル選びは終わった。私は神と等しいものである。今やすでに廃墟が起こってます。エメン。この時代が来て不法の子が来るんですよ。そしていずれあの神殿に立つんです。神はこのようにですね、イスラエルとエクレシアを車の両輪として全世界を運営しています。あるいは全宇宙を運営しています。ですから私たちはね、自分がハッピーになる、自分が満たされる、そういうことで満たす、満ちちゃいけないのよ。神のご計画の中で自分の分というものがある。祭司なり預言者なり王としての、それを果たさなければ地上に置かれている意味がない。あなたは神の VIP、 あなたは高価で立って、はい私も VIP、 あなたも素晴らしいですね何あれ愚か。神から見て何をやってんのこの人たちは。ままごとです。また片やも議論論争、つまらんあざけり、誹謗中傷やってろって。私たちはそういうところに組みしたいんですか。私たちは神のご計画に組みするんです。今我々が心を痛めるのは何を痛める。イスラエルを見てください。これから彼らがくぐるであろうところを見てください。我々だってそれくぐるんだよ、同じようにね、同胞。そのイスラエルとエクレシアがお互いに車の両輪のように神に服し、神の統治によって運営されるべき時代なんです。これは明確に現れてきてしまった。そして究極的にはどこへ行くんですか。巫女です。いいですか。我々の目標を失っちゃダメですよ。目標は何。皆さんが神の VIP として素晴らしい人生を送ってね、日本キリスト教徒として模範的な、あの先生は素晴らしい信仰、この人の信仰素晴らしい、最後はなんか銅像かなんか立てちゃってビリー・グラハムみたいに、あれクリスチャン自分の銅像立てる。ビリー・グラハム立ててますよ、自分の故郷に。ほんと銅像、家とかね、私の知ってる方が学会の方で、その人のお家行きますと、ちゃんとこうね、あの方と奥様の写真があります。牧師先生と奥様似てるんだ我々が向かうところはどこ。巫女です。 M1、 神は昔預言者たちに、預言者たちを、先祖たちに預言者たちを通し、多くの部分に分けいろいろな方法で語った。しかし終わりの時には巫女によって語られた、語られた。新しい何かを付け加える必要がありますか。終わりの時代の何とかかんとかって付け加える必要あります。ない。ペテロ書にある皆さんに対する命と経験に必要なものはもう備えられている。誰かに付け加えてもらうの、リック・ウォーレンに。今度リック・ウォーレンが言うのはね、パーパストリブンじゃなくてね、なんかあれだそうですよ、なんかね、健康になるんだそうです。体も健康、精神も健康、そのためにニューエイジやりましょうと。ほんで何度今度イギリスのほらブレアにね、平和を、中東の平和を実現しましょうとかなんか提案してね、ブレアも喜んじゃってね。ブレアってあれカトリックに改宗してますからね、お化けの悪いもんってやってる。パーパストリブン、ピースドリブンになってる。平和だ平和だ平和だ、
平和だ平和だと偽りの平和を言っている間に死は来るんですよ。滅びが襲うんですよ。これから平和なんてのありえますか？嘘です。7年間の平和嘘です。我々は騙されちゃいけない。そのためにこの御子が語った、皆さんにはもう必要なものは全部ある。私たちはどこへ行きましょう？あなたを離れてどこへ行きましょう？あなたです。命の言葉をお持ちなのはあなたです。永遠の運命を決めるのはあなたです。私の全てを知っているのはあなたです。誰があなたって？巫女です。巫女を万物の相続者にしたんですよ。神は全部巫女に相続される。我々は共同の相続人。また巫女によって世界を作られた。巫女は栄光の神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、その力ある御言葉によって万物を保っている。神、罪の清めを成し遂げ、優れて高いところの大能士の右に仕えた。私たちもついている。巫女は、御使いよりさらに優れた皆を相続された。今日私はあなたを産んだ。私は彼の血となり、彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われた。神の御使いは彼を拝め。神の究極は巫女です。なぜ？命の木はキリストを象徴したのに、命をお持ちのお方を象徴してた。そこへ戻れ。究極に私たちは新約聖書として完成されます。そこにはもう神殿はない。なぜ？その存在自体がもう神の神殿だからですよ。我々が神殿なんですよ。そしてそこはもう昼も夜も輝いていると書いてある。なぜ？神の臨在で輝いている。ハレルヤ。巫女に始まり巫女に終わる。巫女に収束していく。巫女のみにキリストのみ。ハレルヤ。いいでしょう。イエス。ハレルヤ。主を感謝します。あなたはエデンの園で人を作られた時、どれほどの喜びと満足があったことでしょう。しかしサタンはそれを嫉妬妬みによって毀損しました。あなたの最高の作品を貶めたのであります。しかしあなたは贖いの道を用意されたことを感謝いたします。巫女によって私たちを世のもといが置かれる前から選んでくださったことを感謝いたします。この選びは永遠であります。イスラエルも権威的に選ばれ、御言葉を保存し、そしてメシアを地上にもたらしました。彼らは立法の世界、善悪の世界に落ちていますが、彼らなくしてはあなたのご計画は成就しえなかったのです。しかし彼らはその宗教、ユダヤ教という宗教に束縛され、命の君を見損なりました。あなた方は立法の書を調べはするが、命を持つ私のもとに来ようともしない。その結果彼らは散らされ、この2000年の間大いなる苦しみを受けました。その彼らが退けられている間に、私たち異邦人、あなたと何ら関わりのなかった者が今ここにあることを感謝します。なぜか選ばれたことを感謝いたします。イスラエルに対し世界は非難するでしょう。なんと残酷なことをする人々よ、なんと高ぶった人々よ、なんと排他的な人々よ。その言葉は同時にエクレシアに対する世の言葉でもあります。今すでにこのキリスト教と言われる世界が偽りで満ちております。神に至る道はいろいろだ。 モスレムとクリスチャンが一つになる。
あるいは礼拝堂をモスレムに提供し、そこでモスレムの礼拝を許す。
もし私たちが救いの道はただイエスのみであると、これは矢をかき立てることでありましょう。なぜお前たちだけが。
しかしこれが神の方法です。
このカインとアベル、人類の殺人の持つ嫉妬妬みでありました。そしてそれは自分勝手な道を行くのか神の道を行くのか、これが決めました。
主よ、私たちは今憐れみを求めます。あなたの道を絶えず選び続けることができますように。
五千対一であったとしてもあなたの道に立つことができますように。全世界のお前に対立するこのサタンの挑発に対し、挑戦に対し、私たちはイエス名によって全世界に対立すると。
主よ、どうぞこの証の言葉を保つことができますように。
それはあなたの御霊による力によります。
どうぞ私たちは嫉妬妬みで突き動かされるものではなく、満足喜びを持って、
ハレルヤだ、地上の生活を送るものでありますように。エーメン。あなたはすでに全てを用意されました。
私たちの命と経験に関わるものはもう備えられている。
そして私たちもあらゆる敵の攻撃から守られるようにセーフガードも用意してくださっている。あなたの配慮配財 100% 確実です。あなたの思い計らい、あなたの御心から私たちがはみ出ることがあり得るでしょうか。
私たちが立つのも伏すのも一挙手一投足をあなたは知っているのであります。
私のこの体の分子の一つ一つまで全部ご存知であります。ハレルヤ。このお方が私の夫、私の主、私の王であります。感謝します。
おー、サタンに対して大胆に宣言いたします。お前は拒絶されたもの、
お前の運命はすでにお前が知っている通りであると。
そしてお前がこの終末の時代、あらゆる悪巧みを持ってエクレシア、そしてイスラエルを毀損しようとしているが、全ては神の栄光になるであろう。
ハレルヤ。
お前はやればやるほど自分の本性を暴露するのである。
お前の内にあるものを全て吐き出すように。
これによって多くの人々が死ぬであろう。
主よ、どうぞ主よ、私たちがあなたの道を選ぶことができるように、命の道を選ぶことができるように、祝福の道を選ぶことができるように、世のつまらない価値観によって惑わされることはないように。
救いはただイエスの御名のみ。
私を通してなければ父の身元には誰も行くことはできない。
これが真理であります。そして人は日常において行ったことを裁きを受けると、主よ、その時私たちはあなたの憐れみを受けたいと願います。
故に今この時、私たちは憐れみを持って自分で裁くこと、最終的に自分の裁きを全うすることを下します。あなたが究極の裁き主であります。
あなたの裁きは永遠、真実、真理であります。
もし私たちがそこにしゃしゃぎ出るのであれば、私はヨハネのごとくあなたによって脇へ追いやられるでありましょう。
私たちはあなたの足元に服するものであります。
主はあなたの裁きが全てであります。あなたの価値観が全てであります。あなたの喜びが全てであります。
私は自分を下ろします。
そして万物はこのイスラエル、エクレシアを通し、あなたがご計画のままにサタンの悪巧みすら栄光へともたらし、そしてこの世を御子に
全部相続させ、巫女が誠の意味で王として地上に来られる日を感謝いたします。私たちはその日を待ち望みます。ピテは言っております。私たちはその日を待ち望み、また早めるべきであると、早めるべきであると。おー、どうぞ主、私があなたに協力し福し、花嫁の備えをすることができるように、私をお迎えに来てください。おー、その栄光の瞬間を待ち望みます。あなたが私を引き上げてくださる。おー、なんという栄光、地上を離れこの体が一瞬にして変えられ、あなたと共なる栄光の肉体を得ることを感謝いたします。ハレルヤ。どうぞ私にこのビジョンを明らかにしてください。おー、時は今近いと感じております。あらゆる状況がその印を表しております。おー、私はその日を待ち望みます。栄光の時を待ち望みます。主よ、万物はあなたによって作られ、あなたによって保たれ、あなたへと帰されるのであります。究極的に御子の身であります。私たちも御子と等しいものとされることを感謝いたします。その日が来たります。
Hallelujah.